時刻は11時24分を回っています。さあ、毎月第2土曜日は堀光美術館だよりです。今日は現在開催中の企画展、玉田直之写真展が開催中です。その玉田直之さん、写真作家のね、玉田直之さんをスタジオにお迎えしました。ご本人です。玉田さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、玉田です。
はい、渋いお声でねえ、すごくとてもお若い方で、はい、でもお声もすごい、いいお声をされてらっしゃってねえ。ということで、その写真作家の玉田直之さん、現在ね、堀光美術館で開催中で、写真展私も拝見しましたけれども、とっても美しい写真の数々でもう見とれてしまいましたけれども、早速ですね、もうすでにラジオネーム花子プラスさんからもメッセージを玉田さんにいただいておりますので、ご紹介したいと思います。おはようございます。先日、三木市立堀光美術館で開催中の玉田直之写真展にお邪魔しました。生き物への温かい眼差しを持って作られた116枚にも及ぶ素晴らしい作品の数々に驚嘆しながら、美術館内を何度も何度も往復しました。私が初めて玉田さんの作品に出会ったのは、ちょうど新型コロナウイルス感染症が広まり始めた頃でした。医療福祉関係の神経を使うお仕事と同時に、兵庫県立フラワーセンターのボランティアとして、現実とは思えない夢のような作品を作り続けておられるお姿に、私も頑張らなくてはと当時たくさんの勇気と希望をいただきました。今でも感謝の気持ちでいっぱいです。玉田さんだから表現できる世界、心温まる作品をぜひぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいです、というね、メッセージと、そしてリクエストにありがとうというね、井上陽水&奥田民生の曲にありがとうというメッセージを込めてね、リクエストもいただいております。さあ、そんな玉田さんですけれども、はい、ぜひお声を出していただきたいなと思うんですが、玉田さんは葛西市のご出身で、お住まいでいらっしゃるということなんですけれども、はい、素敵なね、お写真116枚、ね、今回堀光美術館で展示をされていらっしゃいますけれども、写真に興味を取り始められたのは2016年からと伺っておりますが、もともとお写真とかカメラとかに興味がおありだったんですか？
そうですね、大学の時に、とりあえずそのカメラを持つことがステータスみたいな、そういうのがあって、でカメラ、デジカメ、コンデジですかね、コンデジを買って、で何を撮るって目的もないまま買ったので、空ばっかり撮ってたんですね。
はい。
で、飽きるんですよ。
で
そう、結局他に撮るもんがないから飽きて、で、はい、やめちゃうんですよね。
あ、一旦やめられる。
そうです。で、ただ機械物が好きなのかな。で、新しいカメラをこう買うんですけど、はい、価格帯で言うても2万円台とかそういうふうなコンデジとかだったんですけど、はい、そこからなんていうんですかね、昔その自分が二十歳ぐらいの時の理想像っていうのがあって、で、一つは真っ白い大きな家で、海辺の近くね、大きな家、はい、で、あとは白い大きな犬、それとフルート吹く嫁、
はい、
それと最後に来るのが壁に飾る家、
ね、はい、
でそういう理想があって、
で
だんだんその年を重ねていくと、白い大きな海辺の大きな家ってなってくると、海って結構大変なんですよね、塩害があったりして、で、あとはフルート吹く嫁、絶対お金かかりますよね
そこですか？
そう、
はい、
で、そこでフルート吹く嫁は諦めようと。
諦めるんですか？
諦めようか、で、そういうのを考えていた時、最後に残ったのが絵を飾るっていう、でその絵を飾るっていう部分で描けたらいいんですけど、本当に絵心がなくて、で皆さんがいやいや、そんなことないでしょうって言われるんですけど、実際に絵を描いて見てもらうと、ごめんなさいみたいな。
いやいやいやいや、
いや本当なんです。
いや 玉田さんの絵を見てみたいなと思いますね
いや、うん、見られた方がそうおっしゃられてますね。
いや、うん、また違うかもしれませんよねえ、う
ん、で、あの、はい、絵を買いに行ったんだけど、その絵がその自分のなんていうんですかね、これで100万円するの、これで25万円するのってよく分からなかったんですよね。もともとそのアートに触れてきてないものが急にその写真とか絵とかをこう買おうとした時に全然その結びつかないんですよ、価格と自分のその好きなスタイルとかそういうのが全くないのに。そこで、あの、その自分の持てたその貯金をね、カメラに投資して、はい、で自分が上手くなってそれを絵に変わる写真とかね、飾れるものに変わったらっていうのがスタートです。
そうなんですか。いや、もう奥が深いですよね。で、その写真からその1枚のその絵を求めてっていうサブタイトルにもね、うん、今回の写真展にもありますけれども、はい、そこから写真の世界に、まあ、さらに深く入られて、でも、美術館でね、展示されている作品を見ますと、もう本当に、何でしょう、こう蝶々であったり動物であったり、うん、そこにこうすごいスポットが当たってて、でその焦点が、あ、ここに当たってるっていう、その、ね、先ほどメッセージもありましたけど、その温かさも感じるなと思うんですけれども、はい、やっぱりその辺は どういったこだわりというか。
そうですね、うん、その写真っていうのが、まあ、プロの方に最初、ね、始めたぐらいに写真って何ですかって聞いたときに、写真とは光と影の芸術やと言われて、ああそうなんやって思ったんですけど、じゃあ、作品って何なんやろうって考えたときに、光と影の芸術と、あとは作者の自己表現、その作者の見た目線、何を伝えたかったかっていうのが作品なのかなっていうのは最近ちょっと思ってきてるんですけど、そこでその1枚の写真、まあ僕は1枚の絵と思ってるんですけど、その1枚の絵から何をどう伝えるか、またはその見た人が何を感じてるか、っていうのが、自分の考えてる作品なんで、だから写真ってなんやろなって思う時もずっとあったんですけど、今自分がこの表現してるのは一つ一つそのメッセージがあって、でどうしてもその写真って言ったらタイトルしかねこう出せなくて、で材料してたら説明できるんですけど、まあ材料しててもそのなんて言うんですか、あのいろんな いらん話もしてまうんですよ、おったらね それをキャプションとかにまとめてその物語をこう伝えたいなって、一枚一枚の、それがまあ僕の写真展なのかなというふうに思ってます。
会場にはですね、あの映像でその玉田さんがその作品、ね、写真についての解説もねされてて、ちょうど私が伺った時はそのマジカルツリーっていう、はい、タイトルの写真についてお話もされてて、その何でしょう、こう、まあ、写真の作品も見られるし、あ、この玉田さんの思いもある、ね、分かるなっていうのもあって、すごくいいなと思いましたね。またそのお話を聞いてからその作品を見るとまた違った見方にもできますし。
そうですね、
ね、いいですよね。でその先ほどタイトルっていうのもねありましたけれども、何でしょう、 この景色であったりとか、その月へっていうタイトルもありますし、私がですね、おっと思ったのが積もってらっていうね動物はリスなんでしょうかね、
そうですね、
雪の感じで木にこうっていうのが、うん、すごいこうユーモアがあるなと思ったんですけれどそれはなんかこうふっと思い浮かぶんですか。
そうですね、その、うん、自分がその被写体になった なりきって、うん、で木に登っていって、雪の中なんですけどね、前日まで雪降ってなかったとして上がっていって、で遠くを見た時にうわー積もってらーみたいな、そういう風な自分がその被写体の目線に なってるんですよ。それでタイトルを決めていくんですけど、で、まあ、自分から見た目線で被写体から見た目線で第三者とか他のもっと広い範囲での目線って、そういう風なんでタイトルは決めていくようにしてます。
ああそうなんですね。でその作品の中にもその水の動きですとか、そのハートっていうのがあって、はい、そのどこにハートって思った時に、うん、その水の中になんかハートがあって、はい、その瞬間を捉え られたという形なんですか。
そうです。
それ
あれはその偶然の産物で、で、はい、で、あれはあの新しいそのソニーさんのカメラで秒間120枚連写できるんですね。で秒間120枚のいわばスローモーションみたいな状況で、その中で奇跡の1枚ってやっぱあるんですよ。だから機材の進化とともに、はい、そういうふうな今まで目に見えてなかった部分が見えてくるっていう、そういう1枚っていう。
あ、そうなんですね、うん、いやハートだと思って、うん、ね、こう絵だとこうピッてハートかけますけど、うん、その写真でそのハートの瞬間を捉えて、で、写真としてね、うん、作品として作られてるっていうのもまたすごいですし、うん、そのお写真ですけど大きいですよね。
あ、大きいです。
あの全倍サイズ、うん、ほどはご自分で、
ね、全倍サイズだけ、はい、外注してるんですけど、はい、で全倍サイズをプリントできるプリンターは2台買ってるんですよ、はい、でそれを、はい、ほとんど自分で修理してでプリントするっていうとこまでするんですけど、
あの全倍サイズって、うん、あのポスターぐらいの大きさよりもっと大きいですよね。
B0?、
A0
やね、A0 までいけるんかな。
あ、もうかなりの大きさですよね。普段私たちはその2L サイズのねプリント版とかそういうのでなんですけれども、うん、こんなに大きな、ね、うん、お写真で あの作品っていうのはなかなか実際に美術館で見るっていうのでない限りなかなかお目にかかれないかなっていうのがあって、
うん、写真の1枚のデータサイズでいうと畳2畳分ぐらいまでは全然いけるんですよね。その5000万画素6000万画素になってきたら、でその中で、その大きいキャンパスの中で表現するのに鳥をちっちゃく撮るんですけど、鳥とかね、被写体をちっちゃく撮って、初めてそこまで大きくした時に実寸もしくはそれよりちっちゃくて目に見えてしっかり改造してるんで、だからそれを大きく撮る必要がなくて、カメラの性能の中で表現できる限界っていうのが、まあ、そのこれぐらいかなっていうのと、で今回展示してる全倍サイズプラスあのマット紙、周りの縁の白い部分、マット紙も自分の中の表現の一つで、和紙で今回和紙で印刷してるんですけど、
はい、
和紙で表現すると掛け軸スタイルとかね、そのまま吊るしとかそういう風な表現をするんですけど、僕は和紙であってもこれは一枚の絵なんやと、だからマット紙があって初めてしまって絵に見えるっていう僕の中のそのスタイル で、あの額もこう自分で作るんですけど、なんかこだわりっていうのか、僕のゴールはもうあれなんですよ。あれ以上のサイズを大きくするわけでもなくて、あの一枚一枚が仲間が変わるだけなんですけど、
和紙に、うん、印刷というか
そうです
をされるんですね。いやもうね芸術作品ですよね。いやもう本当にこうなんでしょう、こうアングルというか構図というか、もうその自分でこう描いてっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、構図に関しては、うん、その絵画の本とかねそういうので勉強される方多ってやと思うんですけど、その構図っていうのが、まあ、自分の場合はもう簡単な9分割構図の中でのここにおったらその安定する、ここにおったら動きが出る、でなんかパッと見た時にやっぱり気持ち悪さとか、そういうのをすごくこう感じるんですけど、なんかそのなんていうんですか、動きを出したいからこう、動きを出したくないからここっていう、その単純な構造プラスそこから自分の見た時の崩しっていうかな、そういうのをこう考えてはいます。でもちろん撮影の時からここにあったらこう動きが出るなとかでもちろん考えて、最終的にその中でも動きがこうトリミングしてどうにかできないかなっていう部分もありますけど、いろいろ考えながらは撮ってます。
いやまたねすごいこう本当に動物の鳥のね羽であったりですとか、2つの春とかもね2羽の鳥がこう飛んでる様子ですとか、もう羽のこう何でしょう、一つ一つのこう細かなところまでも本当にくっきりと浮かび上がっていたりですとか、その動物の こう毛の一つ一つがなんかこうほわっていうなんか なんでしょう、こうぬくもりまで感じるような、うん、あの作品だなっていうのを感じて、もう美しいなっていう思いましたね、はい、それはやっぱりこうまさに目の前で見ていただくというのがやっぱり
そうですね、
なんでしょう、醍醐味でしょうね。
まあ、僕もその写真を始める3、まあ、35とかもうちょっと前ぐらいまでそのアートに触れてきてないんですよね。全く触れてきてなくて、美術館デビューしたのが2年前
思えない感じですね、
うん、だからね、その実際に自分の今の作品がその美しいとかそのすごいとかっていうのはもうほとんど思ってなくて、で次来年またこれをブラッシュアップしてこういう風にしたいなとかって次しか見てないんであれなんですけど、ただお客さんにはなんていうんですかね、癒しというのかふわっとした気持ちで描いてもらいたいなと思って、だから写真116点あってもどやっていうような 写真はもう本当1枚もないかなと。
いやいや、もう本当になんかこう玉田さんのお人柄がわーって出てる感じで、ね、その先ほどのメッセージもありましたけれども、あの何度も行ったり来たりしながらね、自分のこうあなんかこう心地いいなっていうのを感じながら見られる作品がいっぱいだなと思いましたし、
そうですね、うん、まあ、その時の体調とか気分によってね、あのこれが好きっていうのも変わるやろうしね、
うん、
まあ、それがあの近くのね三木の堀光美術館で見れるっていうのがね、すごいもう三木市民が羨ましいなっていうのが本音です。
そうですよね、あの動物ですとかね、あの生き物が中心に撮られてるっていう感じですか。
いや、
うん、
僕は基本的にあの、うん、何でも撮ります。何でも撮るんですけど、
お祭りとかはね、あのすごい可愛いお嬢さんっていうか娘さんの姿ですとかね、写真も撮っていらして人物とかも、
そうですね、うんうん、あの依頼があったら、まあ、何でも撮るっていう感じで、撮らない、撮れないから、うん、あの撮らないじゃなくて、撮れるけど撮らないっていうのを目指してます。
撮れるけど撮らない、
そうです、だからあの撮りばっかり撮ってたらあの人撮りしか撮れないからねっていうんじゃなくて、じゃなくて自分はいろんなもの撮れるけどこれが好きやからこれが撮ってるっていう、
こう自分の中に響くものとかを感じつつ、
そうですね、まあ、人間も結局哺乳類やから動物ですからね、
そうですよね、うん、いやすごい、ぜひぜひあの会場で見ていただきたいと思います。であの特にもチラシにもねポスターにもありますけれども、アジサイのねファインダーというタイトルですかね、はい、はい、もうあの私がこちらを見た瞬間にすごい衝撃を受けて、アジサイがあこんなにもあの輝いている、そしてその葉の何でしょう、こう葉脈、あれ耳目状になっている筋のところもくっきりと浮かび上がって、このでチョウチョがちょこんと止まってるっていうその瞬間は捕まえたって感じですかね、捕らえたって感じでしょうか。
あ、終わったぐらいですかね。
っ
だってねこれもう土砂降りの中で機材も壊れるかどうかっていうような状況で撮るんで、でまあ壊れたら またあのお金貯めて買ったらええわとか修理したらええわって、そんな感覚ですけど、
このあの一つ一つの、ま、水玉というかは雨
です
ですか。
で雨でストロボを3頭使って、はい、でストロボもあのモノブロックストロボってあの大きいやつをね持ち込んで設置して撮るんですけど、まあ、なんせそのカメラもびしょびしょで濡れて見えないんですよ、なあの写真が実際に、うん、でその中で帰ってから撮れとるやろうぐらい で、まあ、機材を信じるしかないんで撮れてるかどうかなんて、
うん、まあでもそのね、うん、瞬間をこう押す瞬間とかね、うん、まあ、もう玉田さんご本人ですものね。
イメージはね、うんうん、あのその今ポスターになってる部分頭のイメージではこの形がもうできてるんで、うん、であとはあのシャッターを押すだけっていうようなもう、
うん、いやすごい ぜひぜひ、もう本当にね素敵な作品の数々ですのでご覧いただきたいと思います。堀水美術館で、玉田直之写真展は6月22日まで開催しております。そして6月16日月曜日お休みとなっております。で、入館料なんと無料なんですよね。いいんですかっていう感じなんですけどね。
無料で、
はい、堀水美術館さんならでは、はい、ということでぜひご覧いただきたいと思います。そしてですね、あのコラボ企画もありまして、はい、まず一つ目がですね、アジサイフローラミキの、 あの入場券を半券をお持ちいただきますと、堀水美術館までお持ちいただきますと、その7月13日まで の、 あの入場券まで、OK なんですけれども、なんとアジサイのそのファインダーというね、チラシにも掲載されていますこの美しい、作品のポストカードがプレゼントということですので、ぜひアジサイフローラミキにも行かれて入場券お持ちいただきますとねもらえますのでね、はい、ぜひぜひ、お楽しみください。そしてですね、こちらいち早くお知らせということで、7月5日土曜日に、アジサイフローラミキでアジサイ祭りが行われておりまして、カメラのワークショップが開催されるんですね。アジサイ編ということで、はい、写真作家玉田直之さんのカメラワークショップが開催ということが決まりまして、いち早くお知らせをと思いますので、詳しくは堀水美術館までお問い合わせいただきたいと思います。はい、お問い合わせ電話番号は 079482-9945 079482-9945 番、こちらまでお問い合わせください。もうね、第2弾ということでね、第1弾はもうすでにね堀水美術館の方で開催が終わりまして、もう大好評でね、
ありがとうございます。
あちらこちらからお声がかかって、さらに第2弾が行われますので、ぜひこちらの方もねご参加いただきたいと思います。はい、ということで今日はもう本当にねいろいろな素敵なお話を伺いました。写真作家の玉田直之さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。